ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
タティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナアダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナアダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ。
サドゥサドゥサドゥ。
マカーハンニャハラミタシンギョンカンジザイサツギョジンハンニャハラミタ 薬理士式不育苦不意識即是苦即苦即是苦即是苦創業式薬部尿税者利子諸法苦祖不諸滅不苦不浄不式無下微是心二無式諸光明即法現界内是無意識界無無明人内し老子薬無老子人無苦滅道無知薬無徳意三本大高知般若羅蜜多世大人衆大名衆世無上衆世衆の上位最苦真実不幸説般若波羅蜜多即説終圧夜帝夜帝この功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを はい、じゃあ今からね、ちょっと1時間ぐらいちょっとお話ししますので、足を崩しちゃってください。そういえばなんか来るって言ってる人結構来てないな、考えてみたら。メールよこした人が。はい、そしたらですね、はい、はい、そしたらね、今日はですね、今ずっと話をしてきている、山かっこの私ですね、について、まあ、先週も、お話ししましたけれども、ここ結構っていうか、内緒っていうか、なんていうかな。要するに今までね、日常生活があって、それからなんか、座禅会とか接心とかね、があって、で、その二つがちょっと今、バラバラで、接心の時はなんか集中できるけど、日常生活に戻るとなんかまた集中できないとかね、そういう話、まあ、散々いろいろやってきたんだけども、それは、まあ、ただ単に、座禅会とかね、接心とかを、ずっとやってればどうにかなるっていうレベルももちろんあるんですけれども、なんかそういう話ではないっていうのかな。で、あるいはその、なんていうかな、その、わーっと普段ね、thinking が強くて、我の中にズブズブに入って、だけどそれを、瞑想の時にちょっと手放してちょっと楽になって、だからまあこういう方向でいけば、自分の中のいろんなものが、手放していけるのねってね、そういう、レベルの話はもちろん当然あるけれども、今ね問題にしているのはちょっとそういうこととはかなり次元をが違う話であって、もう、この世界そのものが変わっちゃっている。で、その世界そのものが変わっちゃってるっていうのは、目の前に座ってもらおう。池さん待ってたよ。目の前に座って。そう。ね、だからね、これはね、その、なんていうかな。もうみんなが当たり前な世界があって、それはもう当たり前すぎちゃって、それに対して疑いを一切持たない。そういうものがあって、で、そうじゃないところってなかなか想像がつかない。ね。まあ、例えば、日本で生まれて日本語の中で育った人で自分が喋ってる日本語だって、 あまり自覚もなして、で日本語じゃなくて単なる言葉を喋ってるね。そして周りの人間もみんな言葉を喋っている、と思ってたところが、どうも日本語ではない言葉、なんかわけわかんない言葉を喋ってる人たちがいて、ね、髪の毛の色もなんかいろんな金髪だとかね、そういう人たちもいて、目の色まであの違う人たちもいて、なんかそんな想像もつかないような世界がどうも広がっている、ね、まあちょっとこれちょっと例えとしてちょっとあの稚拙すぎるんだけれども、なんていうかな、そのぐらい、想像がつかない世界、がそこにはある。だからもうそうなると、今言ったようにね、あの、接心中はいいんだけども、なんかあの普段の日常に戻ったらなんかまた集中できなくて、ちょっとあのそのイラスト持ってきて、イラストだけでいいわ、イラストとあと不感座禅機と、うん、持ってここ座ってください。それだとね、あのまあなんか訓練によって、うん、訓練によって、どうにかなるとかね、ならないとかっていう話なんだけども、これはもう世界そのものがガラリと変わっちゃうから、もう世心も座禅会も日常もなんかそんなへったくれもない世界なんですよ。でそしてここが、変わったら、この世界を、この全く新しい世界を日常の中でも生きるし、世心の中でも生きるし、座禅会の中でも生きるっていうね、そういうレベルの話で、でなんか呼吸がきれいに見えましたとかね、体の感覚がきれいに見えましたとか、まあそれはいい、まあ、そういうことは、まあ、私はもう散々やってるんだけども、そういうことはただ単になんか手がビリビリ震える、ビリビリするのをあの感じられましたっていうようなことを私はやってるわけではないんですよ、ね、あるいは呼吸が吸ってること吐いてることは見えますってね、まあ、見えたらそれはもちろん心は落ち着くけども、別にそんなことを私らなんか一生懸命やってるわけでもないのね。それはみんなあくまでもある一つのことを理解するために今やってるだけの話であって、なんていうかな、そこをあんまりあのに つまずいたり、言葉ってもらってもちょっとポイントを外してしまうね。っていうのはもう全部それはある一つの目的のためにやっていて、その何回も今何回も繰り返すけども、右の手のひらに微細な感覚を感じるとかね、吸ってること吐いてることに気づくとか、あるいは嫌いな人の幸せを願えるとかね、そういうことをやってるわけではない。それらはみんなある一つの真理を理解するための、手段でもあるし、あるいはある一つの、真理が分かったならば当然のこととして、嫌いな人の幸せを願えるし、微細な感覚もビリビリするし、吸ってる息吐いてる息も、当然見れる、ね、だからその一番肝心要のところを転換させるためにやってるし、そして転換したら、当然そこには慈悲があるよ、当然そこにはマインドフルネスがあるよ、そういう話なんですよ。だからなんていうかな、重要性が全く違うのね。今年になってからね、フォーカシングってことを今、やってますけれども、でフォーカシングをね、もちろん非常に、大事なアップデートの一つですけれども、今ねフォーカシングが大体まあ目処ついて、 ワンダーメソッドの、あの、なんていうかな、アップデートも大体、こういうことしたらいいんじゃないのっていうね、ところが分かって、それはいいんだけども、で、今それが終わったとこ、終わりつつあるところでね、まあ、今度の春の彼岸の精神で、最終仕上げやりますけれども、それが終わったところで、ある一つの大きな世界観の転換、っていうのが、我々の目の前にあって、でそこを変えないと、瞑想にも入っていけないし、瞑想とか何とかっていうのは全部この一点を目指してやってきているので、それがやらないと、なんか単になんか、まあ、一方までな、手がビリビリするのを感じましたとかね、やっと嫌いな人と、あの、折り合いが、あの、つくようになりましたとかね、あるいは、なんか、吸ってること、吐いてることが見えるようになりましたとかね、なんか、座禅の姿勢を1時間ずっと保てるようになりましたとかね、そういうこと言われてもちょっと困るんですよね。まあ、それは当然、微細な感覚見えてもらわないと困るし、あの、嫌いな人の幸せもね、もう本当に心から、願ってもらわないと困るし、ね、吸ってる息、吐いてる息がきれいに見えるっていうのももちろんそうなんだけれども、それを目的ではなくて、もっとある大きな一つの世界観が、変わってもらわないとどうにもならない。で、だからそのぐらい重要さのレベルが全く違うのね。で、違うんだけれども、どうもね、今、だから先週、あ、そうですね、この間の3月の5日の、仏教定談で3人で話し合って、その直後に、その翌日に、日曜日で話し合って、まあ、ここで法話して、それから木曜日にね、あの、朝日カルチャーで、話をしました。ね。で、だからもう3回ぐらいあるのかね。で、なんだけど、どうもね、皆さんの反応がちょっとあれって思うようなところがあって、あれ、なんかいつもだったらもう、あの、本当に非常に、鋭い、あの、反応してくれてる人が、どうもちょっと このことに関してはあれと思うようなね、あの、反応になっていて、あ、やっぱり ここ結構内緒なのかなっていうね、いうことですね。はい。で、それで、今日はね、そこをなんとか、あの、皆さんに理解してもらうために、今日出席してる人に、まあ、ちょっといろいろ質問して、どこが分かんないのかとかね、そのあたりを、はっきりした上、はっきりさせた上で、そこを徹底的に、見ていきたいなと思います。ね、ですから、まあ、今日、1時間半ぐらい喋って、で、それ聞いて、うん、まあ、世界がなんかガラリと違って見えるっていう風になってもらえたらいいかなと思うんですけどもね。でない限り、これは究極的にはなぜこうなのかっていうと、この間のね、定談、仏教定談の、定談仏教哲学、仏教 3.0 哲学するっていう定談 の、主題は、生と死を、生死の問題をね、考えるというのは主題だったんだけども、で、生死の問題ってとこまで突っ込んだので、ここまで、はっきりしたことがなんか明らかになったんだと思うんですけども、っていうことは逆に言うとね、この新しい世界観が本当に納得いかない限り、我々はやっぱり生死の問題、生死っていうのは、生死って仏教読みで生死ですよ、生と死ね、普通の日本語の読み方としては、で、仏教はもちろん、2つじゃなくて普通4つね、生老病死ですね、生まれて年取って病気になって死んでいく、ね、生老病死、ね、この生老病死の、 問題、がこれどうにもならないはずなんですよ。この今までの古い、世界観のもとにいる限りは生老病死の問題で見事に行き詰まる、ね、で、せいぜいのとこできるのはまあせいぜい慰めるとかね、その程度のことなのね。で今ね、まあこれよく、最近の話題の一つとしてね、西洋では神父さんがもう死にゆく人の、ところへ行っていろいろね話を聞いたりね、お説法したりってねいろいろされるけど、仏教のお坊さん何してるのってね、よく、まあ、そういうキリスト教の方からのあれがあるんですけど、まあこれは、仏教のお坊さんたちから言わせるとちょっとちょっと理不尽で、やっぱり日本の社会の中で、仏教のお坊さんがそのまま病院へ行くとちょっといぶかしい目で見られてしまうとかね、そういういろんなのことがあるんですけども、まあだからそこを変えようよねってことで、宗教臨床士とかいうのかな、そういうねもうターミナルケアの人たちと、きちんと宗教者が向かい合う、そのためのトレーニングをきちんとして、でそのトレーニングを受けた人をある資格を与えて、でその人たちにちょっといろいろ活躍してもらおうというね、そういう動きが、震災以後、出てきていますし、で私の友人たちも 何かそこへ行ってますけども、ただ、だからそういうね宗教者が、その、病気の人、年取ってね病気でもうじき死を迎える人に対して何かをするっていうのは素晴らしいことなんだけれども、ただね、今までの古い世界観のもとだとこれかなり本当に難しくて、なぜかといえばやっぱりそれだと、生老病死を乗り越える、なんていうかな、原理的に非常に難しいでしょうっていうね。だからせいぜい慰めるとかね言うしかない でその時にね、なんとか人類っていうのは、いろんなことを考えてきたわけなんですよ。ちょっと死ぬのが辛すぎるからってね。でまあ一番簡単な考え方っていうと、まあ梅干しをね想像してもらったらいいんだけども、梅干しには種があって、種の周りには果肉がついている、ね、それで梅干しがとうとう寿命が尽きて滅んでいくときに、その果肉の方は、まあ消え去るんだけども、その梅干しの種の方がね残って続いていくってね、だから、果肉の方は、消えていくけども梅干しはの種は永遠であるっていうね、そういう考え方ですね。でこれはまあ確かに、この考え方はね我々の thinking mind にはものすごく分かりやすい考え方なんだけども、これはまあちょっともちろん仏教によって全面否定されてしまうし、ちょっとこれはいくらなんでも素朴すぎる、ね、だけどもただ、生老病死が怖い人がなんとか、それを乗り越えるために想像力を使うと、まあそのぐらいしか想像はつかないのね、なんですよ、ね、でだからじゃあどうしてそうなるのかってね、ことをあたりからねこの問題をね解きほぐしていけるんではないかなと思いますね。そうなんで、今日はねこの問題をちょっと徹底的に考えて、これは本当に大きな、世界観の転換、っていう、ことを 目指しています、ね、そしたら、日常生活だろうが、接心だろうが座禅会だろうが、まあ、あんまり関係ないんですよ。ただ日常生活だとそれをついうっかり忘れちゃうから、座禅会とか接心へ来てしっかりと思い出す、ね、はい、お名前は
金沢です。谷
谷さん、あ、はい、はい、じゃあどうぞ。ちょっと昨日電話いただいたかな、してない、あ、あ、そうかそうか、じゃあどうぞ座ってください、はい、うん、またちょっと後にしてね、はい、どうぞ。はい、そこをね、なんとか伝えないと、その、あ、そうか、だから要するに今までの世界観だと、この問題解けません。少量同士の問題は。解けない。で、下手な解き方っていうのがまさに今の梅干しの解き方ね。で、梅干しの解き方は、本当の解き方じゃないっていうね。これは、まあ、道元禅師はっきり千人解道の考えってすぐ言う。おっしゃるけども、まあこれはあまりにも素朴すぎちゃって、全然そうじゃないわけですね、なのでこの生老病死っていう問題を主題にすることで、要するに今のままだったらこれ解きようがない、ね、だったらば解けないから、原理的に解けないんですよ、これは。ね、なので、もう、少量病死の問題解けないっていうことが分かった、ね、池田さんは、あと何かって言ったら、もう、全国放送しちゃった。これ全国放送じゃないやつね。ない、これ一体何に聞いてるのか、よく、私もよく分かんないんだけど。あとはもうせいぜいチョイスは2つか3つぐらいしかないのね。まあよく、なんか、なんていうかな、熱血者とか、ね、いろんなんて、どんなこと言うかというと、人生は一回きりなんだから思いっきり生きようよね、とかね、いうのあるじゃないですか。ね。だから人生は一回きりだから悔いのないように生きましょうってね。だから一つ一つの人生を大事にしましょうってね、いう、まあこれもよくある話ですよね。とか、あるいは、なんていうかな、もう一切そんなこと考えないっていうね、考えない、話題にするのやめようよ、ね、こんなことね。で、言って今この部屋にね、いる人たちがもう取り決めちゃって、もうね、ね、石坂さんもこれを話題にするのやめよう、ね、話題にするのやめて、もう、ね、今年プロ野球誰どこが優勝するかとか ね、日経平均株価が今いくらかとかね、今度の参議院の、ね、結果どうなるかとかね、トランプさんが大統領になるのかどうかとか、そういうことばっかり話をして、こういう少量病死の話っていうのはもうやめよう、ね、やめよう、やめた、考えるのやめたってね、そういうふうにするか、あるいは、でも、やめたって言っても、やっぱり、まあ、話すのやめるぐらいはできるけど、考えたらちょっと怖いから、もう、だから、なんか、もう、考えたくもないなって言って、で、ほったら、何もしないと、つい考えて、暗くなっちゃうから、まあ、暗くならないために、まあ、いろいろね、お酒飲んだり、ね、ドラッグやったり、いろいろする、ね。あるいはもう、どうせ、だったらもう今楽しんじゃおうって言ってね、まあ、いろいろ、楽しむためにはちょっとお金必要だから、お金しっかりと儲けて、で、そのお金、儲けたお金でしっかりと、楽しんじゃおうっていうね、生活するか。ね、まあ、 まあ、チョイスどのくらいかある、まあ、せいぜい、まあ、今言ったようなことも私は嫌ってことを知ってるわけですよね。だから現代の人がどうしてそういうふうな生き方をしてしまうのかっていうのは全部、ここに理由があるからなんですよ、ね。まあでも全部その生き方の根底にあるのは一言で言えばニヒリズムですね。どうしようもない虚無主義がある。でそれが前面に出るか出ないか、あるいは、世間の、まあ普通の中で、まあまあってやるかっていうね、そのレベルですね。いいですか。でだってこうそれしかないでしょっていうね、だってそれしかないでしょ、なんていうかな、でそうなると、どういう人生が待ってるかっていうと、まあ今普通にある私がよく知ってるような人生しか待っていないわけですね。でそうなってそういう状況の中でじゃあ瞑想っていったら何なのって言ったら、まあ心がちょっと落ち着かないから落ち着くためにとかね、あるいはなんかちょっといろんな心にいろんなトラウマとかなんかあるからそれを解きほぐしていくとか。ね、ちょっと鬱、私ちょっと鬱だから鬱をね、ちょっと薬飲んで治すの嫌だから薬飲まないで治したいからとかね、っていうような話になってきちゃって、まあそうすると瞑想っていうのはなんかまあなんていうかな、そのまあやるのは反対しないけれどもまあそれは人それぞれ自由なんだからね。まあなんかちょっと犯罪を犯すよりかは瞑想や座禅してた方がまあまだマシじゃないのってね、ぐらいで、あ瞑想あいい趣味持ってますねとかね、座禅あいいですねとかね、ぐらいで終わってしまうわけなんですよ、ね。だけど少なくとも一方庵はそんなことをレベルを目指してやっているわけではなくて、このあるこの考え方のもとだったらばどうしてもそうなってしまうような、生き方、ね、もうそれを散々知っていて、じゃあ本当にそれが全てなのか、我々にはそれ以上のものは許されていないのかっていうと、そんなことないのね。そんなことないんですよ。でだからある世界観ががらりと変わったときにこの生老病死の問題っていうのはある解決がつく、ね。でその世界観が変わらない限り生老病死の問題というのは解決がつきようがない。あとは本当慰めるとかね、慰める、あるいはもう考えないようにするとか無視するとか、もうやけのやんばちになっちゃうとか、だからもうだからこの生きてる間が花なのよってね、生きてる間が花なのよってよくあるけども、そうなってしまうとか、いい意味でも悪い意味でもね、刹那的になるとか、ね、そうなりますね。でたまに、そういうのを乗り越えた人がちらほらとこの世界には現れて、その人たちが非常に他とは全く違う、他の人たちと全く違う生き方を時々する、ね。まあこの今こちらにね並んでいる写真の人たちはみんなそうでしたね。だからそこら辺がどこがどう違うのかね。今日はちょっとそれを、この間、朝日カルチャーで私が話したのを、まとめてくれた人がいて、で、それについて解説しながらね、話していきたいと思いますけども、ただ、 上張って話すのも終わっあのこの間やって、でそれで、それに対して分かった分かんないっていろいろあるので、で多分分かんない人の方が圧倒的に思い多いみたいなので、その分かんない人の分かんないところを聞きながら今日はねちょっと話を進めていきたいなと思います、ね。その前にねちょっと、告知だけしておくと、今週のね金曜日から3月の18日から、春のお彼岸接心をします、京都のね法然院の隣ですね、男性女性ともあと2人だけ、受け付けます。宿泊の方ね、まあそれがちょっとギリギリかな、あの寝具がの問題があってね、でその後朝日カルチャーがあったり、群馬県の次年での座禅会があったり、あと2週間後のね土曜日は名古屋での座禅会があったりで、31日はジャーナリストの佐々木俊直さんとの、話があったりとかね、ありますね。今朝午前中に送ったメールの中に全部書いてありますので、それ見てねぜひぜひいろいろおいでくださいね。で特に関西の人日帰りで、ぜひ来てくださいね、お弁当持ってね。はい、そんなもんかな。はい。じゃあね、これ説明していこうと思うんですけれども、少なくともこの間、定談と、その定談の翌日に、山括弧の私がヴィパッサナをするっていうことで、法話をしたし、それから、朝日カルチャーでも話をしたり、ね、まあ、それ全部聞いてるわけじゃないでしょうけども、いろいろな疑問点とかね、ある疑問さっきも聞いたら疑問点すらよく分かんないってね、いう話だったので、ちょっとねどこがどう分かんないのかをちょっと、説明していただきたいなと思うんですけど、ちょっとこれ中島さんの前に見てください。言って、はい、さっき言ってたじゃない、様子、はい、どこで自分の話
して、だから、私は先週の日曜日のポッドキャストは聞いたんですけど、朝日カルチャーはこの図を見てということで、なんか字面としたら分かるような気がするんですけど、先生が先週の日曜日にポッドキャストで何だっけ、6歳の男の子のお話を、
それ結構前の話ですよ、1週間前ぐらいの話です。
1週間前でしたっけ、
2週間前だと、
なんかその感覚がないと難しいよねっておっしゃって、ああ私にはないんだって思って、だから難しいんだなっていうあたりで終わっちゃっていたので、この図を見て文字としては分かるんですけど、ピンとこないというか、ただ今先生にお伺いした話は、もし世界観が変われば、とても楽になるんだろうなっていう気はするんですね。
だけど例えば中島さんはずっともう何年も瞑想してきて、でその根本的な理由がやっぱり生じの問題を超えるっていうのが、ずっと話してきたじゃないですかね、ただ単になんか不安を乗り越えるとかそんなことじゃなくて、でそれでどうも瞑想っていうのと生じの問題を超えるっていうのがね、がそれが本当に裏表の関係にあるっていうのはね、ただ単になんか微細な感覚を感じるとか、呼吸が見えるようになるとかね、嫌いな人が幸せでありますよって言えるとかね、そんなレベルの話じゃなくて、瞑想っていうのと生じの問題を超えるっていうのが一つ、ね、裏表の関係にあるっていうのは感じてきたと思うんですよ、
ね、っていうか感じてきたというか、その生じの問題を超えれるものであれば、瞑想でなくても私の場合は何でもいいというと変な言い方ですけども、
生じの問題を超えるっていうのはまず中島さんの大問題でしょ。
そうです。
でそれ
課題が一番重要な課題だ
ったんですね、はいはい、
でその一番重要な課題に一番ストレートに、答えてくれそうなのが瞑想だって。
そうですね。でその
手応えで実際に 2、3年ぐらいやってきてそれを感じてきたんですか。
手応えは、うん、あの私の場合は、
うん、
勘違いと言われればそれまでなんですけど、
うん、
あのこの鎌倉のリトリートでお話したように、
うん、
あの義母のお葬式に出た時に、
うん、
今まで、怖くて見れなかったあの死んだ、まあ、死体っていうと変な言い方です、まあ、死
体、ご遺体です
ね、ご遺体とか、うん、あるいは、焼き場の跡を焼いた後でのお骨とか、
うん、
はい、うん、あの全く違うように見えたというか、今まで怖かったんですけど、
うん、
あのあそこにはもういないよなっていう感じがすごくして、
うん、
でむしろこう自分を取り巻くなんかエネルギーの中で、うん、義母は見え隠れしているみたいな感じを持ったんですね、
うん
うん、でそれはもう本当に強く疑いようのない感じで、
うん、
あのその時はだんだん日が経つとちょっと自信はなくなるんですけど、うん、その時はみんながそれ勘違いよって言ったっていやそういうことはありえないと思うほど確かなものだったんですね、
うんうんうん、
でだからなんだワンダルメソッドというかその瞑想っていうのを、
うん、
あのすることによって、
うん、
もしそういう世界観をずっと確固として持てれば、
うん、
自分の日常の悩みとかはなくなるなっていうかものすごく軽減されるなって、
うんうん、
世界の見方が変わるだろうなっていう感じはしました、
うんうんうん、でそうなんだけどねその、まあ、まあそういう経験をしてだけど一方で中島さんが疑いもしない世界観っていうのがあってでその疑いもしない世界観に基づいたら、これどう考えてて生じの問題で乗り越えられないわけですよね。
はい、だから行きつ戻りつというか、
うん、
あの、まあ、ちょっとあの友達で今余命宣告受けた友達がいて、
うんうんうん、
あのお見舞いにこの前も行ってきたんですけど、
うん、
やっぱりこう徐々にこう近づいている、
うん
人を見ると、
うんうん、
やっぱりこうその自分がお葬式でお葬儀で感じたエネルギーなんかどっか吹っ飛んじゃって、
うんうん、
もうなんか怖いっていう感じの方がこうやっぱり先に来て、
うん、
でやっぱり一緒にいたお友達ともやっぱりもうなんか下向いて帰ってきたというか、
うん、
やっぱりもちろんその世界観っていうのも大きく占めていて、
うん、
行きつ戻りつっていう感じですね。
だから要するにお友達ね、お友達 の, その今肉体が非常にまずい状態になってるわけでしょ、
はい、
ね、でまあ悪いけどもだんだんだんだんと弱まっていくわけですよね、
はい、
うん、でこれはもう避けようがない、
はい、
ね、うまく避けられたとしてもそれは時間の問題だ、
はい、
でもしお友達っていうのはその肉体であり肉体という物質であり、ね、
はい、
で お友達の意識っていうのはその肉体である物質の一部である脳っていうものが生み出した、ね、が意識と感情を生み出しているとしたら、
うん、
そのお友達がの肉体がやがては消え去った時にやっぱり全部がゼロになるとしか考えようがないじゃないですか、うんうん、だからみんながあの、ね、我々の愛するお母さんがお父さんの肉体がもう動かなくなっちゃってそれが棺桶に入れられてね最後みんなでお花入れるじゃないですかね、うん、そしたら泣き崩れるのはまあ当たり前ですよね、
はい、
だってもうお母さんが今消えるんだから、
うん、
肉体と意識と感情が全部、
うん、
そして文字通りゼロになるわ
けで、うん、
でそれをいくらなんか解明がどうのとか言ったってそれ全部慰めに過ぎなくて、
うん、
そしたら耐え難いほど辛いものですよね、
うん
うん、だからその中島さんが疑いもしないって思っている 世界観を持っている限りは、これは生老病死の問題は辛いだけになるじゃないですか、
うん、はい、ね、それはよくわかります。
わかります、
はい、ね、
だからじゃあどこで乗り越えるのっていう、そういう話なんですよ。
はい、だからそれは、うん、もし本当に先生があのかつておっしゃって、かつ今もそうですけども、うん、死んでも死なない命とか、
うん、
そういうことを本当にあのリアルに感じられれば、うん、それはすごくいいなとは。
だけど死んでも死なない命っていうのは、まあそれもうちの話だけども、それと今からお話しするのは裏表の関係であって、うちの話は自己切りの事故ってことも言われていて、はい、自己切りの事故と死んでも死なない命っていうのは全部裏表の関係なんですよ。だから自己切りの事故が分かんない限り、死んでも死なない命っていうのは分かんない、
うん、
これは2つ別々のものじゃなくてね。だから自己切りの事故って言ったら、これも中島さんが 今まで持ってきた、ね、世界観とは真反対なんです。分かります、うん、真反対で、
はいはい、
真反対だからあの中島さんが死んでも死なない命っていうものがを分かりたいと願うんだったらば、その唯一の方法は今までの世界観を手放して新しい世界観を受け入れるしかないわけね、
うん、
だから今までの世界観のまま、死んでも死なない命だけは理解したいっていうのは無理なんですよ。なぜかといえば、うん、死んでも死なない命っていうのは全く新しい世界観に所属するから。
そうするとそれ行きつ戻りつはできないってことですか、うん、
いやだからそれは中島さんが2つの世界観をの間は行きつ戻りつは、それは当然、
うんうん、
いや納得いくか納得いかないか、
うんうんうんうん、
っていうことだけども、この今までの世界観を握りしめたまま生きとし、あ、死んでもしない命だけが欲しいっていうわけにはいかないってこと、
うん、今少し分かったのは、その自己切りの事故と死んでも死なないんですよ、恋の裏表という、
うん、
その関係性が自分の中でよく分かってない、
分かってないでしょ、
だからあんまりピンとこないというか、
うん、だから中島さんの整理するとね、生死の問題を乗り越えるっていうのが中島さんの大問題、
はい、
その瞑想とか仏教とかなんとかの前に、ね、
はい、
いいでしょ、でそれで、そのためには瞑想とか仏教っていうのがどうも鍵を握るよねっていうので、はい、だんだんこ
う、そうですね、有効らしいということで、
でそれでだけどただ単になんかビリビリの感覚を感じるとか、
うんうんうん、
そういう話ではなくて、ある大きな世界観の転換を要求される、
うん、
でその時に、全く新しい世界観の時にのみ、死んでも死なない命っていうのが分かる、つまり、
うんうん、
生死の問題の解決が
そこにある、はいはい、
だけどだから生死の問題の解決と新しい世界観というのはやっぱ裏表の
関係
になってるわけね、
はいはい、
だから今までの古い世界観を握りしめたまま、でもあの死んでも死なない命だけ欲しいよねっていうわけにいかない、
うん、
だからでも死んでも死なない命と、自己切りの事故っていう、ものね、
うん、
これはあの同じものなので、
うん、
だから、自己切りの事故っていうのはピンとこないと、
うん、
死んでも死なない命っていうのもピンとこないっていう、うん、そういう関係性なんですよ、
はい
ね、でそうなんだけど、まさに自己切りの事故はピンとこないってことですよ、
はい、
うん、でだけども自己切りの事故がピンときたら、それは同時に死んでも死なない命もピンとくるって話だから、
そうですね、
うん
うん、ただやっぱもう一つ今までの世界を手放す怖さっていうのはあると思うんですけどもね。
だけど、
うん、
今までの世界観の結論は生老病死を乗り越えられない、
はい、もう
それは分かるでしょ、
あのだからこの前もちょっとあのここ一方案に来る前にやっていた活動を一緒に友達とやって、
うん、
すごい充実したまま家に帰ってきて、
うん、
このまま続けられればいいなって自分ですごい思ったんですね、
うんうん、
もう毎週鎌倉になんか行かないでとかって思って、
うん、
このまま状態続ければいいなと思ったんですけど、うん、やっぱりでも年取るし死ぬから無理だよなって、
う
その行ったり来たりなんですよね、
うん、
できればそんなことをさ先生がさっき3つのチョイスって言ったけど考えたくないんですよ、
うん、
逃げ切れるもんなら逃げ切りたいんだけど
逃げ切れないというのは現実が分かるじゃん。
分かるんですよ、
うんね、
だから困るんですよ、
うん、だから中島さんもしかしたらね解決つくっていうのがだんだんもう分かってきちゃってる
じゃないですか、はいはい、
でこれ全然分かんないんだったらあの解決がつかないって分かってたらあとはもう見ないようにするしかないわけですよ、
ね、うん、
だからだってお友達はもうどうせみんな考えてないじゃないですか考えてないでしょ。
いやでもやっぱり心のどこかで死ぬってことは分かってるし、
うん、
ゴールは死だっていうこともゴールは死だっていうことが分かっちゃってるから不安なんですけど、
うん、
やっぱり見ないでおこうで見ない方法は薬じゃなくてもうちょっと健全で例えば人のために役立つこととか、うん、自分を充実、ね、そうそうです、そういう風になっていくっていうことですよね、うんうん、そしたら、
まあ、で今日の午後の予定全部回るし明日の予定も回って
そうです
ね、そうだガンガン電話かかってきちゃってじゃあみんなでやろうよねって話になる、
うんうんうんうん、
楽しいよね。
楽しいんですよ、うん、その時が、
うんうん、
でもでこうやっぱ点点点ってついちゃうんですよね、
うん
だからやっぱりそうですね、その自己切りの事故というかそこら辺がしっかり分かればまた違ってくるんですね今のお話だと、
うん、だからそしたらもう中島さんの人生の最大の課題である生死の問題をもしねストレートに本当に乗り越えることができたらこれ何かいります？
あ、もういい、
もういいでしょ、
もういいです
もうそれで十分でしょ
はい
自分ですよね、
はい、
うんうん、
まあ、そういう状態が継続するなら、
うん
うん、
だって継続ってだってそれは世界観の話なんだからもうそうあ世界っていうのはこうなってるのねって分かったらもうそれはあの継続も何でもあったもんじゃなくてその世界
そうですね、はい、うん、
太陽が東から昇って西へ沈んでいくっていう世界だったらもう迷わなくていいわけね、
はい、
だからもうそういう世界なんだから、
はい、
ね、だけど自己切りの事故がピンとこない、
はい、
うん、だけど自己切りの事故と死んでも死ない命、ね、そして生死の問題を乗り越えることが全部イコールだってことは大丈夫ですね。
はい、それは理屈では分かります。
うん、だけど自己切りの事故がピンとこないから死んでも死なない命もピンとこないっていうこと
でしょ。そうですね、はい、うん、
はい、わかりました。池さんはこの間、池さんはすごくこの間、
うん、
あの朝から来てたじゃないですか、うん、あ、日曜日もいたし、だから3回のうち2回は聞いてる、うん、ここでどう、
うん、
ノートいろいろ書き込んで、
うん、なんて答えればいいんだ
ろう。どこがピンとこないかを言ってもらうのが一番、うん、2つの私っていうのは分かった、
うん、理屈では分かってきて、
うん、
ふとした瞬間に、
うん、
どこ か体がふわっと浮き出る、歩きながらふわっと浮き出る感覚っていうのは、まあ、頭だけかもしれないですけどたまにあって、
うん、
ふわって浮き出るけど、でも頭の中の片隅には私の場合はやっぱ怒りが強いからなこと言ってもっていうのがあって、
うん、
うん、だからでもふわっと浮き出てその瞬間だけはそんなに人に対する怒りも出てこなくて、
うん、
うん、
だからまあ後で言うけどもこの 右側のねイラストの右側の生き方をすると、うん、常に池田さんは誰かと比べなきゃいけないわけですよ。比べられるわけね、うん、そしたら怒りだとか悔しさとか絶望とか嫉妬だとか、ね、そういうなんとも苦しい世界になるじゃないですか。
うん、なってますね、う
ん、なってますね
、
うん、で、うん、そうじゃない左側の世界ねは、
うん、
そのピン時々感じる、
時々感じるけど、
うん、
でもそれは体全体ではすごく気持ちいいなって思うんですけど、私の場合は頭の中にそれを邪魔するものがあって、
うん、
だから多分分かってないんだろうなっていうのが実感なんですよね、
うんうん、
でも、うん、だから、うん、
だからまだ若いけど、若いから少量病死のまだピンとこないかもしれないけど、うん、でも若いからなんていうかな、これから人生長いからある意味ね、
うん、
このままで右側の生き方をしたら非常に辛い苦しい、
うん、
この苦しさというのはやっぱりリアルだと思うんですけどね、うん、
そうですね、私はやっぱり人と比較して、
うん、
勝ち負けにえらく執着するから、それがかえって右側の世界にどっぷりのめり込んでるんだろうなって、ちょっと皆さんと少量病死の話は正直私もよく分かんないところがあるんですけど、うん、
はい、
私はそんな感じなんです、
うん、分かりました、はい、あ、ちょうど年齢がちょっとよかった、はい、いやいやいや、私も今なんていうかな、私も人生後半戦に入ってきて、ある意味この世っていうのはもうあんまりもう終わってるじゃないですか、ある意味ね。終わってないの？いやだって要するになんか人と比較してね、なんか収入を比較してなんか優越感に浸ったり、なったりとかね、まあまあそういう、まあ私らだって20代とか30代ね、ギラギラしていて、そこでああでもないこうでもないって、まあだけどそれももう大体そういうことはもう、まあ、なんていうかな、もう終わってるっていうか引退してるっていうかね、だから年配の方はそういうギラギラした結果として劣等感に悩むとかね、そういうことよりかやっぱり生老病死の問題の方がよりリアルだろうし、で若い人はまだまだ若いからね、20代の人は生老病死って言ってもピンとこないかもしれないけれども、でも逆にもう人生もう真っ只中にいるから、だから今までの古い世界観のままだとあまりにもちょっといろいろ辛すぎるっていうね、っていうことだと思います、はい、でじゃあねちょっと今から話をしていくとね、ですね、ポッドキャストの人もですね、これ一方案のサイトのところにこの図はイラストは載せておきますので、はい、
澤田です、
さっきお電話いただいた方ですね、ですね、はい、どうぞどうぞ、うん、これを載せておきますのでね、一方案のサイトの方にね、でこのイラストを見ながら、ちょっとこの話を聞いてください、でこのイラストはね、この間の朝日カルチャーの、講座を受けた人が、まあ作ってくれたものですね、はい、でどういうことかっていうとね、今古い世界観新しい世界観で散々言ってきたけれども、その古い世界観ではどういうものかって、私は一つしかいないわけですよね、そうでしょ、ね、うん、でこの、一つしかいない私っていうのはもう繰り返すけども、物質的な肉体でできている、ね、
だけど私はティンキングとか感情とかあるからそれどっから来てるのって言ったら、もちろん脳みそから来ているね。だけど脳っていう物質ですね、で脳という物質があって、で そこがいろいろ活動して、意識活動や感情を生んでいる、ね、そういう世界観ですね。で、でその世界観だとなんで少量病死が行き詰まっちゃうのかというのはこれは当たり前で今言ったようにこの肉体っていうのはもう現ずっと永遠に続くわけじゃなくて、ね、日本人はまあ世界最高のね、長さを誇っているとはいえ、まあ80、90、ね、100がもうほぼ限度ですね。そして、その時に、この物質としての肉体が消えていく時に、脳みそも消えて、脳みそも消えるとともに意識活動も消えて感情も消えて、で文字通りゼロになるっていうね、だからもう結論としてそうならざるを得ない。でその結論が嫌だって言った場合にあと残るのは梅干ししかなくて、梅干しの中には種があって果肉は消えていくけども梅干しの種だけは生き残って、でそれがふらふらと、ね、次へ行くっていうね、そういう考えだけども、これちょっと非常になんか素朴な人が考えたような考えで、なので土下座にあっさりとね千に下道の説って言ってパッサッと切っちゃいますけども、まあこれはしょうがないんですよ。この古い世界観でそれでも少量病死を乗り越えられない時にせいぜい思いつくのがそのぐらいしかなくて、で、今言ったように乗り越えられないっていうことが分かっている人は今言ったようにね、そのことを考えないとかね、もうやけのやんばちをするとか、あるいは考えないででも、充実した生活をね、いろいろして、でまあそれで、幸せを感じるんだったらそれを目指すとかね、まあありとあらゆる今我々が知っている生き方すべてそこから来ている、でそれ共通なものの考え方っていうのは少量病死っていうのは乗り越えることができないっていうそういう思い込みですね。いいですね。でそういう世界、今ね右と左、ね、右がちょっとグレーで左がまあブルーになっていて、まあ、これもちろんこれのやった人が青空としての私のね青を、まあ、強調して、ねいるわけだけども、でそういうふうに私っていうのは中島さんというのは単なる肉体に過ぎなくて感情もティンキングも中島さんの、脳みそが生み出しているものだったらば、まあちょっと悪いけども人生行き詰まってるよねっていうそういう話ですね。これで、どうも私っていうのは2つのレベルがあるんじゃないのっていうね、っていう考え方ですね。だからこの右側で、考える限りせいぜい少量病死を乗り越えたあり方っていうのは梅干しの種ぐらいしかないんですよ、ね、でそれもあるのかないのかよくわかんないっていうね。であるいは、なんていうかな、ものすごい修行をしてなんかとてつもないところへ入っていって初めて、分かるとかね、ヒマラヤの山の中の洞窟に入ってねどうにかするとかね、そういう話になってしまってそうではないわけですよね。ですか。 で、でこれね、この間、そうだ、私のフェイスブック見てる人だったら見たと思いますけれども、マッドマックスのね、マッドマックスの最後のところにね、Where must we go? We who wander westland seeking for the better self, selves っていうね、あって、だから、だけどそれのね、日本語訳が、自分を求めて、荒野をさまよう我々にはどこに、その約束の地があるのかっていうね、そういう話なんですよ。まあ、マッドマックスの話したらキリがないんだけど、まあ、要するに、まあ、どうしようもない地獄のような世界があって、そこで、まあ、ある奴隷のような状態の人たちが、まあ、ある場所へ逃げようと、ね、している。その逃げようとした目的地、そんな場所が、あるのかないのか、ね、そういう話として、まあ、日本語では取ってるんだけども、でも原文はちょっと違っていて、でその人たちはそういう、もう地獄のような荒野をね、さまよい歩きながら何かを求めているわけね。で何を求めているかというと、ベターセルフス、より良い自己っていうものを求めている、ね、日本語だと自分を探し求めるってなってんだけど、英語だとより良い自己ってなっていて、だから求めているものがなんか、物理的な延長線上にある何か、ね、地理的な延長上にあるユートピアだとか、ね、約束の地だとかっていうところではなくて、そんなただ要するに単に自分が物理的に、地理的に移動すればどうにかなるよっていう話ではなくて、本当に求めているのはこのより良い私である、ね、っていうことになるのね。だから求める方向性がもうなんか地理的になんかいろんな交通手段を使って、移動するとかね、まあそういうのではなく、もう全部求め先がこの自分の方になるっていうことなんですよ。でそこが、違っていて、でなぜそうなるかっていうと、もし私っていうものが今自分が思っているような私しかいないんだったらば、あとはこの私が あれこれ、地理的に物理的に、移動してどっかへ理想の場所へ行くっていう考え方しようか、ね、ならないでしょ。でもそうじゃなくて、そんなところに求めるものじゃなくて、この私の中に何かあるっていうか、そもそも私とは一体何なのっていうことを、探し求める、そこに本当の問題の解決を求めるっていう、だからその最初の出発点がもうすでにそこで違うわけですね。そこはいいですね。はい。でだからもし私っていうのは一つしかないとなったらば、若い人にとってもこれは辛いわけね。で人生後半戦の人にとっても辛いわけ、なぜならばこれ少量この考え方だと少量病室を乗り越えることができないし、で若い人にとってはまだ少量病室まだ先の話かもしれないけれども、常に、自分っていうのは何十分の一の私に過ぎなくて、何十分の一の私は誰かと常に常に比較して、ね、そして比較してちょっとでも良ければ優越感で、ね、あれなんだけど、まあ大抵は負けちゃうわけですよ、ね、上を見たらキリがないからね、何でもねだから人間がもしそういう比較をし始めたら、この世界で比較して完全に他人に勝てる人なんて誰もいないわけで、ね、 次から次へと自分を脅かす存在が出てくる、ね、これはあのプロのスポーツの世界でもそうだし、まあ、芸能界とかでもすごいじゃないですかね。今ものすごく売れてる人だけども新しくもっと魅力的な人が来たら地位を脅かされるね。だからもう嫉妬するとか、まあ、まあ散々いろいろあるわけですよ。だから常に要するに常に誰かと比較することによって、優位性を保つとかね、プライドというような生き方をすると、まあこれもまた地獄しかないわけですね。でまず池田さん言われたようにもう怒り、ね、世間に対する怒り、ね、か、まあ、劣等感に悩むか、プライドが傷つけられるとか、ね、そういうもう生き方しかできない、ね、でだから若い人にとってもこれは辛いし、で人生後半戦の人にとっても絶望しかないっていうね。じゃあそういうものから解放された、どっか素晴らしい場所ってどこにあるのよ、ね、あの 成田空港へ行ってどっか遠い遠い、ね、とこへ行けばいいのって話ではなくて、そうではなくてまずはこの私、ね、自分自身で、この自分自身の中に何かを求めるってのはどういうことかっていうと、どうも私には2つのレベルがある。で、そういう話なんですよ。ね、そして、自分がよく、これこそが自分だと思っていたのが、この今、私には2つのレベルがある、あるいは2つの次元がある。で、いろんな言い方ができると思うけども、この、鍵括弧の私の方ですね。これこそが私だと思い込んでいた私、ね、で雲としての私、嘘の私、まあ嘘、まあともかく、ものですね。これは、これを私だと思っても、世間では何にも問題ないです、あなたとんでもない考え方してるね、なんとは誰も言わない。なぜ、世間では誰もがそう思っているからですね。でそれに対してこの左側の、山括弧の私ですね、そちらが、見えてこないと、どうにもならない、ね、そしてこの左の方が見えた時に私とはなんか全然今まで思い込んでいた私とは全然違う私が見える。でその時にガラリと世界が変わる、ね、だけどこれはね、なんていうかな、ここからがちょっとね、普通に頭で考えた考え方と、でももっとその考え方を一旦ちょっと、手放しにして本当に今自分で、何が起こっているのかっていうことをや、見たらちょっと違う世界なんですよ。でどういうことかっていうと、普通ね頭で考えるとどうなるかっていうと、まず、この世界がある、ね、世界がある、そしてそこへ、1900何十年に生まれた、ね、そしてそこで、何十年か過ごした後二千何十年に死んで消えていく、ね、でそういうその自分が生まれ落ちる世界っていうのがなんかまるで客観的に存在している、ね、じゃあ自分っていうのは一体何？ゼロから1900何十年に生まれて、そして何十年かここで過ごしてやがては消えていく、そういう存在でもありあるし、時間的に言うとね。でそれ を今の瞬間で捉えたら、何十人かいるね、20人、 の人がいるとして、20人のうちの1人に過ぎない、そういう存在ですね。いいですか。で、だから自分っていうのがなんかまるで、自分をなんか外から見て、ね、例えば一方庵っていうのを外から見て、一方の中に、ね、今 何人かいて、でそのうちの一人っていうふうに自分を捉えるっていうのは、まあ間違ってはいないけども、でそしてそれが世界の客観的な捉え方だとみんな思い込んできたわけね。だけども今この自分自身に戻って今何が見えてるのって言ったら、今自分はここにいるじゃないですか。そして今自分の世界外にこういう、世界が広がっている。だから自分っていうのは、例えば20人いて A さん B さん C さん D さん E さん F さんって、たくさんのうちの一人の存在ではなくて、 B さんにとってはもう B さんしかなくて、 B さんにとっては A と B と C と D と E で置き換えが効くような存在であるわけがない。で、人を間違えるわけがない。つまり、B さんは B さんの世界をただ生きているだけで。ね。池田さんは池田さんの世界をただ生きているだけなんですよ。だけども、池田さんはこの部屋にいる誰かと常に比較する。中島さんの方がお金あるよね、とかね。ないないないか。でも私の方が若いよねとかね、そんなのね、自分なんかそれはない。そういう
それは先生でもその話って、例えば一個のリンゴを見てて、
うん、
私が見ている赤と池田さんが見ている赤は一緒とは言えないよねみたいな話なんですか。
もちろんそう、もちろんそうだけども、うん、だけど常にね、私らは中島さんは20分の1、100人いた100人の100分の1の私として見るように育っちゃったじゃないですか。わかります？お前は100人のうちの、85番だぞとかね。ね。だから100人のうちの、例えば成績が、あるいは銀行口座のお金が、ね、あるいはいろんなものが100人のうちの何番かっていうふうに常に自分をそういう目で見るようにされてるでしょ、ね、だから常に我々は劣等感や優越感で悩んできたじゃないですか。だけどじゃあ残り100人いて、残りの99人がいて、で自分は単なる100分の1に過ぎないのかのわけないじゃないですか、ね、で私からしたら中島さんと池田さんというのは単なる他人に過ぎなくて、ね、もしかしたら名前間違えちゃうかもしれないし、いるかもしれない。だけども中島さんにとって中島さんっていうのはそれが全てなわけですよね。だから中島さんは中島さんの世界を今生きているわけですよね。いいですか。うん。それはそうでしょ、ね、今中島さんはそこに座ってそこからいている。でだけども私らはつい中島さん本人なのに、まるでこのね、一方の中に今何人かいて、そのうちの一人としていつも見てきたじゃないですか。わかります？そして見たら 常に20分の1の存在、100分の1の存在になっちゃって、100分の1の存在である誰か別の人と比較したりせざるを得ないわけね。そして100分の1の存在であるんだったらば、この世界にこの100分の1の存在の中島さんが1900何十年に生まれて2000何年に消えていく。そしたらもう中島さんという存在もあと何年かしたらもう消えてゼロになるっていうね。そういうことになるでしょ。
それは分かるんですけど、
うん、だからなんていうかな、世界っていうものがなんか客観的に存在していて、そしてと思うんだったら私ってのは常に20分の1、100分の1の存在に過ぎない。そしてそれと常に比較して苦しむっていう問題と、そしてそれは何年かしたら消えていくっていう問題、全部同じですよね。で、結局中島さんはそういう世界ぐるみの自分を実はもう生きている。世界ぐるみの、
世界ぐるみ、
だってこの世界は中島さんにとって中島さんの世界じゃないですか。
ああ、はい、
いいですか。
私がこう見ている世界と先生がご覧になっている世界とはもしかしたら違うかもしれないっていうのは、
まあ違うんですよ、違うね。そして中島さんの世界には中島さんしかいないのね、
はい、
いないわけね、うん、で私の世界をただ中島さん想像しているだけに過ぎなくて、はい、本当は全然違うかもしれない、うん、ね、なんですよ、うん、うん、いいですか、そこまではいいですね。そういうふうに世界をもう一回全く違う捉え方をするってことね、
うん、
私は今この私を生きていて、私は20分の1、100分の1ではない。でその世界は中島さん、中島世界を生きているから、そこには客観的な意味では他人というのは存在してないですよね。だからそれは中島さんの世界なんだから。
うん、そうですね。すべて主観ですよね。
うん。で、このいろんなものもね、
はい、
畳でも座布団でもみんなそうでしょ。
そうですね。うん、はい。
でも今まではね、なんか世界があって座布団があります。中島さんっていう恵美子さんという人がいます。そういうふうに分かれていたんですよ。だから中島さんは座布団と一緒に生きているわけね。だから中島さんとは一切関係ない座布団がなんか客観的に存在していて、で中島さんがその座布団に向かい合ってるってことではなくて、全てが中島さんの世界のものなんだから、座布団も中島さんの世界の一部でしょ。
それに好悪とかそういう感情以前の話ですよね。で
もだからそこがもう、まあ、もうすでにポイントをやって、その場合にそうであるんだったらば、こう好き嫌いっていうのはもう成り立たないじゃないですか。わかります？
私と座布団が一緒の
時にいい座布団悪い座布団っていうのはもう成り立たないでしょ。だってもう自分なんだから。他人だからね、自分とは切り離された座布団だから、座布団にいい座布団と悪い座布団が当然あるでしょ。 だからね、ここがね、今あのマインドフルネスで問題になってる、好き嫌いなしに判断をするっていうキーポイントなんですよ。
うーん、あー、はい、
つまり今まで中島さんは好き嫌いなしに物事を見るってことは無理だったのね。そうでしょ。
私も反対かと思った。この座布団は私の世界、私が見ているこの座布団は私は素敵だなと思っても他の人はそうじゃないって思ってるかもしれないなって思ってたので、だからこそ私を通して全てがあるっていうのが分かったような気になって
たんですけど、うん、でもそしたらその世界のものは全て中島さんの世界のものなんだから、うん、その世界に嫌なものとかっていうのは存在もうしないでしょ。
いや、だからそこから出ていってもらうみたいな、そこから出ていけないですよね。
いけないじゃないですか。
そうですね、
うん、だから、好き嫌いとか判断をするっていうのは私がいて私とは全然別な何かがあって、うんうん、っていうものの世界観の前提があるわけね、
うんうんうん、
でそうするといいものと悪いものがあって、いいものだったら好きになってむさぼって、悪いものだったら怒って、嫌がってっていうなる、ね、だから、マインドフルネスでただありのままに見なさい、好き嫌いなしに見なさい、プリファレンスなしに見なさい、有権賢弱の賢弱なしに見なさいっていうのはどういう見方か、今までの古い世界じゃ無理ですよね。無理なんですよ、ね、で古い世界でそれをやろうとしたら自分の感情を殺すしかなかったのね。だけども今我々はもう何かいいとか悪いとかが成り立たない世界に突入しちゃってるんですよ。わかります？
わからないです。突入しちゃってって言われても、
だってこれ中島さんの世界なんですよ。
この見えてる世界、
見えてる世界が私の世界、だからその世界にはもういいとか悪いとかっていうのもないんですよ。切り離されていると思っていたからその一生懸命いい座布団を選び悪い座布団を捨てようとする。
私の世界なんですね。
そう、うん、私が私の世界を生きている。だから世界ぐるみそうっていうことですね。でその時に映画っていう意味がガラリとちょっと変化したんですよ。今まで映画っていうのはなんか私が勝手に過去のことを思い出す、未来のことを思い出す、思い描く、あるいは現在の誰かに対しても勝手に池田さんっていうのはこういう人だよねって勝手に私が池田さんの、ね、を私の映画の中に登場させて、好きだの嫌いだのって散々やってきたけども、客観的な池田さんとは実際の池田さんと関係なかったってね、そういうふうな話だったわけね、映画っていうのがね。だけども今、ちょっとがらりと深まって、私は私の世界そのものを生きている、それでね、何？
その映画が根本的に大きく変わるっていうことは今から説明あるんですよね。
だから 今まで映画が根本的に変わるっていうのは映画の意味がね、だから世界がなんか客観的に存在していて、でそれなのに過去ね、過去からなんか非常に恣意的に過去の材料を取り出して過去の映画を作る、未来の映画も同じように作る、そして現在の他人の映画も、そういうふうに非常に恣意的に作っていた。だから我々が苦しんでいるのは映画によって苦しんでいるっていうのを散々話してきたじゃないですか。ね。だけど、この、今、私らは世界全体、そのものなのね。じゃあちょっとね、これずっと考えてきた永井さんなんで、ちょっと永井さんが私のコメントに、ポッドキャストについて書かれたものを書きますね。読みますね。これ今朝のメールの中に入れましたけども、永井です。今聞かせて、私のポッドキャストを聞かせていただきました。本質的に私の考えていることと一致していますが、ある一点において違いがあると思うので、私の考えを説明させてください。それは領土さんが誰々さんにとっては誰々さんの自己義理の自己の世界があるというふうに表現をされている点です。で、私の場合はこの誰々にとってという捉え方を平凡な世界観とみなして拒否するわけです。これどういうことかっていうと、永井さんは永井さんの世界しかも自分は責任取ってないっていう話なのね。自分にとってはこうとしか見えなくて、あとは単に類推に過ぎないっていうことですね。だから、なんていうかな、私は、一応、中島さんという人がいる、池田さんという人がいる、ね、石坂さんという人が一応いるとして、で、それで、各自がそれぞれの、自分の世界を生きているでしょっていう言い方をするけれども、でもそれはなんかまるで本当にそれが客観的に存在するように、話し合ってるけども、本当はそんなことは分かんなくて、本当に分かってるのは自分が自分をそういう世界を生きているだけだってことですね。で、各人にとっての自己義理の自己の世界というものはなく、端的に私の私切りの私の世界があるだけです。それが端的な事実なのです。それしか池田さんは分かんないわけね。で、そもそも現実にそれしかないので、このことは他他者には伝達できません。他者たちは少なくともそういう意味では存在しませんから、この問題の難しさはこの伝達できなさ込みで、この奇跡的なあり方自体を伝達しなければならないという点です。実はあなたもそうなのではないかと、これはもはや言葉の働きを超えたことですし、端的に与えられた事実でもないのですが、しかしこの奇跡は奇跡であるにかかわらず、割合簡単に起こります。つまりここには二重の奇跡があるわけです。まずはなぜだか山括弧の私というものが存在していると。それが存在している以上、それしか存在しないこと。そして次にそうであるはずなのに、そのことが他者に関しても言えて、なんと共有できてしまうこと。この二つです。全く本当に不思議なことです。っていうことをね。だから、これはもう私は本当は実は私の世界しかわかんないんだけど、だけど、それを勝手に私は中島さんや池田さんに当てはめちゃっていると、なんと中島さんもそうだよねって 池田さんもそうだよねって言ってくれる。だから 本来はそれがお互いに分かるわけがないのに、そういうことね。なぜ中島さんも中島世界を生きるしかないからと、まあ私が勝手に今類推してるだけなんだけど、どうですかね。それが、内山老子の自己切りの自己っていう、ことですね。
先生よろしいですか。
はい、
はい、今のお話なんですけども、
うん、
おそらく四季十相行式
の
作用なので、
うん、
原理的に自分以外の認識を自分、
うん、
認識することは原理的に不可能なんだけれども、
うん、
その昔から教育で社会客観的な自分で客観的なっていうふうなことは原理的に不可能なんですけど、
うん、
四季十相行式ですから、
うん、
でその四季その認識したものしか自分は認識できないなんだけれども、
うん、
あたかも客観的な社会があると勘違いしているという、うんうん、だから自分は、主観しか認識できないのに、
うん、
で主観しか認識できないっていうのが先生の言われるさっきから言ってる自己切りの事故だと思うんですけども、
うん、
主観しか認識できないはずなのに、
うん、
あたかもその認識が客観的な世の中が普遍的に他のところにもずっと広がっているっていう勘違い、
うん、そうですね、
はい、間違われやすい表現ですけれども、宇宙の中に地球があるような感じなんだけれども、地球の表面って宇宙全体を覆ってるじゃないですかっていう、
うん、
そういう、
うん、
その発想の転換、
うん、
でもこれはすごく間違えられやすい発想で、
うん、
自分の表面が宇宙全体をあれしてるからっていうと、ものすごくわがままな感じの発想に陥っていってしまうっていうこと、
うん、
でもその2つが客観的なものがないよ、あるっていう勘違いの社会と自分だけしかないっていう、それの両方のバランスっていうふうなこと、二つあるっていうこと、
うん、
昔おしけさんがから聞いたのが、その矢次郎兵衛の視点みたいなもんだというふうなことを、
うん、
今お話を聞きながら、
うん、
思い出しておりました。その矢次郎兵衛っていうのは二つなのか三つなのか四つなのか、
うん、
この手が何本あるか分かんないんですけれども、
うん、
今のお考えで、今のお話では、
うん、
我々がずっと教育をされて社会の中の一員として客観的な社会があってというような、そういうような教育をずっと受けてきた、
うん、
だけれども自分はその客観的っていうのを絶対に原理的に認識することはできない、
うん、
でもそれを認識しているかのような勘違い
と妄想しているわけですね。
そうですね、
はいはい、
でその、自分しか現に微絶心に、現に微絶心によって受ける四季十相行式ですね、その、
うん、
一番最初の認識っていうのを、うん、勘違いしているっていう、その両方を矢次郎兵衛としてうまくバランスを取るっていうのが先生がおっしゃりたいことなのかなという
、うんうんうん、はい、はい、
できない、客観的な視点っていうのはできない、
それはただ考えただけに
考えてるだけに過ぎない、
過ぎないから
ね。でこれはもうお坊さんになって一番最初に勉強することなんですけど、般若心経に書いてあることなんですけれども、
うんうん、
でもそうだよね、そうだよね、だけどもそこからさらに難しいのは、それを瞑想によって、亡くなった世界に行ってからじゃないと腹に落ちないっていうのが難しいところで、あくまでもそれが知らない世界だったら、
うん、
その、世界観が変わってない状態だったら、
うん、
それはただ単に机上の空論、本当に描いた、うん、絵に描いた文字で、それを、生せざれば現れず、修せざれば現れず、生せざれば売ることなしで、うん、実際に体験をしてみないと、分かんない。でも体験をしてみると、あ、自分もともと知ってたっていうところに落ち着いて、
うん、
でそっちばっかり引き込んで自分わがままな生き方になってしまうのと、
うん、
でも自分しかない宇宙世界を生きている 無数の宇宙と一緒にやっていくっていう社会性っていうののバランス、やじろべえの視点っていうところを、そのやじろべえの重りじゃなくてその視点のところを見ていきましょうというふうにお話をされているのかと。
だから自分がイコール宇宙でしょ。宇宙、
はい、そうです。
だから自分がイコール宇宙っていうのは単なるホラー話でもないし、だから俺は偉いんだって話でも全然ないわけなんですよね。でそれと今マインドフルでね、好き嫌いなしに物事を見るとか、あるいは慈悲の目で見るっていうのは全部つながってくるわけなんですよ。要するに今まで宇宙っていうものは客観的に存在していて、その中に石坂っていう人がいたら、石坂っていうこの人いろんな人に囲まれてるし、いろんなものに囲まれていて、で それは、それにその自分を囲んでいるいろんなものに対して判断好き嫌いなしにっていうのは無理じゃないですか。無理ですよね。わかりますね。で慈悲を持つなんていうのも原理的に無理ですよね。無理なんですよ。だからこの石坂っていう人がそういうふうにたくさんの人や物に囲まれていると考えるんだったらば、マインドフルネスも慈悲っていうのも原理的に無理な話なんですよ。わかりますね、うん、だからなぜお釈迦様がマインドフルネスとか慈悲っていうものを強調するのかって言ったらば、もうそれが立っている場所が視点が違うわけね。違うんですよ。だから石坂イコール宇宙全体であるんだったらば、その宇宙の中にあるものに対して好き嫌いなんて成り立たないじゃないですか。そしてもう幸せであってほしいって思いしか成り立たないわけね。この中にわざわざ、ね、この野郎とかそういうのはないわけですよ。この野郎とか嫉妬するとか、あっちの方が上だとか、とかいうのは全部宇宙の中の一つとしてしか自分を見てないからで、宇宙の中の一つしか自分を見てなかったら別の何かに あっちの方が上だ、あっちの方が上だとかね、なっちゃうし、そしてこの宇宙の中の一つっていうのは必ず寿命があるから、寿命が来て消えたら自分はゼロになるっていう恐怖に怯えて、人生の後半戦はいつも恐怖になるっていうね、そういう話なんですよ。ですよね、うん、だからこれは実践的にはマインドフルネスとか慈悲っていうことを常に持つっていうのは、こういう今世界観に立っているからだし、あるいはもそういうことを持つことでこの世界観に立てる。だけどもこの世界観を理解しないで、よし好き嫌いなしに物事を判断する見るぞとかね、慈悲を持つぞっていうのは原理的に無理じゃないですか。今までの世界観じゃ無理ですよね。ね。だから、そうなると、慈悲の実践とか、マインドフルネスの実践とか、唯見顕着の実践っていうのは、全部、新しい世界観に身を慣らすためのものだったし、で、本当にそれが成り立つには、新しい世界観でしか成り立たないっていう、そういう話なんですよ。分かった?そこまで。ついてこれない?
うん、無理。
どこが無理?
無理というか、今ちょっと気持ち悪くなってきちゃって、なんか、みんなが見てる世界と自分が見てる世界って、なんか地面の底が抜けそうな感じがして、
嫌。抜けて?
すごいなんか不安なんだ。
不安じゃないですよ。中島さんと宇宙がイコールだっていうのは不安?今までは宇宙っていうものはなんか客観的にあって、そのうちの一つに過ぎなかったじゃないですか。自分っていうのは
捉えきれないっていうか、なんか今まで自分が見てる世界をみんなも見てるんだなって思ってたから安心でき
る。でそれはだって宇宙っていうものがまずあってっていう前提のもとでしょ。わかります、
はい。まあ、ただ永井先生が言った二つ目の奇跡で他者にも言えて共有できるっていうことであれば、
うん、
ちょっとは
だからそこがね、私は私の世界しか生きていないし、 中島さんは中島さんの世界を生きていなくて、これは完全に断絶しているはずなのね。だから中井さんは勝手に中島さんが中島が生きている、池田さんが生きているって、まるでなんか山下が存在して中島が存在して池田が存在するかのようにっていうのは、もうすでにあの 石坂さんというと妄想の世界を前提にしている、うん、でもあなたが本当に分かっているのに、山下さんはあなたは自分のことしか分かってないじゃないのってね、うん、永井さんは永井さんのことしか分かんないわけなんですよ、うん、でそうなんだけども、私は永井さんのその感じ分かるんですよ、うん、で中島さんも分かるし、石坂さん もう今分かってるし、うんね、だから石坂さんは石坂さんの世界を生きていて、その中には私は存在しないのね。私は私の世界を生きていて、その中に誰も存在しない。で、だから完全にぶっちぎれてるんですよ。ぶっちぎれてるんだけども、私は永井さんが言いたいことわかるし、石坂さんが言いたいことわかる。わかるはずがないのにわかるっていうのは、だから奇跡なんですよ。永井さんが二重の奇跡って言ってるのは、
私が見てる山下先生は、
うん、
何なんですか。あ、私の世界
を、ね、そうそうそう、
私が作ったってことですか。
うん、作ったも何も、この世界そのものは、この世界と中島さんはイコールなんですよ。いいですか。今まではこの世界がまずあります、その中に中島恵美子が何年かに生まれて、何年か存在して、何年か消えますっていう、そういう世界観だったでしょ。そして中島さんはいろんなものに囲まれていた、いろんな人たちに囲まれていた、好きだの嫌いだの散々やってきたじゃないですか。それ散々比較してきたじゃないですか。そしてやがてはこれが中島恵美子が消えるっていうのは怖いって歌、それだけでしょ。いいですか。それが今までの世界観なんですよ。で、そうじゃなくて、中島恵美子はと、この世界は、この世界は中島恵美子の世界なんですよ。これだから世界観全然違うの。ね。で、そして中島恵美子の世界を中島恵美子は生きるしかなくて、その中には、ただそういうものは見えてるだけで。ね。で、私は私の世界を生きるしかなくて、私は中島恵美子の世界っていうのは、想像はできるけど、ぶっちぎれてるから、原理的にはぶっちぎれてるんですよ。で、そうなんだけど、ぶっちぎれてる我々がどういうわけかお互いを理解できてしまう。だからぶっちぎれてる中島恵美子は中島恵美子のっていう宇宙を生きているっていうのが一つの奇跡で、その中、その中に山下も存在しないし、永井仁志も存在しない。だけども我々はお互いにそういう世界を生きてるよねっていうのがなんか分かってしまう。ぶっちぎれてるけども分かってしまうっていうのが永井さんが言う2番目の奇跡なんですよ。だんだん分かってきた？
少し分かってきたんですけど、
うん、そしたらもう生老病死ってのないよ。
そこが分からない。
ないじゃないですか。生老病死っていうのはあくまでも世界があります。その中に中島恵美子が生まれました、何年かいてやがて死んでいきます、そしたらゼロになりますっていう、そういう世界観のもとだったでしょ。
え、でもそしたら私と宇宙が一緒なら、私がいなくなったら宇宙もなくなるってことですか。
もうなくなるってことはないと思う。だからそれはあくまでも今までの古い世界観の中での発想なんですよ。だからあのこの山かっこの私っていうのは死ねないのね。死ぬっていうのはあくまでも古い世界観の中で、何かが生まれてしばらく存在してやがて消えていくっていう発想のでしか成り立たない考え方だから。
感じてることとか考えてることとか、
うん、
も私の世界を構成している
。うんうんうん、もちろん
それも で死なないってどういうことですか。
だってこれはだって世界をただ作っているだけだから。
この話みんなは私だけが分かってない。
いやそんなことない。
申し訳ない。
いやそんなことない、そんなことない、そんなことない、そんなことない。いやあの多分でもね、
むっちゃむちゃジャンプがあるんですけど、
まあ、あるに決まってるじゃない。あるに決まる。これ世界が変わるのよ。世界が変わるの。単にさっきも言ってるように微細な感覚感じられましたとかね、なんかあの息呼吸が見えてちょっと心が落ち着きましたな、そんな話、そんなのんきな話じゃないんですよ。
それはわかるんですけど、
うん、
私が見えてるというか体験してるとか感じてる世界っていうのは私だけの世界で、
うん、
私と宇宙が一緒っていうと、
うん、
だから私は死なないっていう。
だって宇宙なんだから、宇宙なんだから。中島さんっていうのは宇宙っていうものがまずあります、そこでなんか生まれました、そう しばらく存在してやがて消えました、そしたら消えたらもう消えちゃいますよ、中島さんがそういうだったらね。だけどこの宇宙っていうのは中島さんと一つのものだから、
わ、うん、かんないです。そこはどういうことかがよくわかんないですね。だから死ねないというか、
だから死ぬっていうのはそういう世界がまずありますっていうね、平板的なものの見方の中でしか成り立たないってことね。だから全部がその古い世界観の元で思考してきていて、その延長上に何かを求めるからわけわかんなくなるってことなんですよ。でせいぜいそこで考えられたのが梅干しの種説ですね。
そこら辺の話はすごく
もうわかるでしょ、
わかるし、うん、
だから梅干しの種説をなぜ仏教が全面否定するのかっていうのは、はいはい、これ素朴すぎるからなんですよ。
だからそれ、魂とかそういう話、
魂とかね、そういう話、はい、アトマとかそういう話、うんうん、
その私の世界、私は私の世界でしか生きれないっていうか、
生きれないってもう生きてるのよ。
あ、生きてるのは分かる、うん、だから死なないっていうのがやっぱり、
だってもうそうじゃないですか。
それって先生もしかして直感でしか分かれないところですか。例えば他の説明の仕方とかであれば分かるかもしれないっていう可能性はあるんですか、それともそれはもう、
うん、そこはいや多分ねまだ全然あの古い世界観が抜けきってなくて、あのなんていうかな、まだピンときてないと思う。っていうか私はこの間も朝からの中でも言ったんだけどね、ずっとこの古い世界観に対してずっと違和感を持ってた人間なんですよ。要するにこういうコップがまずありますっていうことが信じられなかった人間なんですよ。なぜみんなそんなことをそんな信じちゃうのってね。
そうですね、だからそのさっきの6歳の男の子もそうだったわけですよね、
うん、中場さんの男の子だけどね、うんうん、
でそこのお写真の方も、
うん、
最初から青空を生きてたっていうか最初からその話が分かる。
お写真で誰、
あそこの方たちもそうなわけです
ね、うんうんうんうん、おばさんそうじゃなかった、違うの、
それっぽいこと言ってたよ、
それっぽいこと言ってたでしょ、うん、
じゃあ最初からそうは生まれつかなかったけど分かりたいって思った人はどうすればいいんですかとか言ってる。
いやでも中島さんが今この部屋にいるってことは
確かにその方向を向いている感じはすごくするんだけど、
うん、
やっぱり今のは衝撃すぎて、えそれどうやったら分かるんだろうっていう感じが反対にものすごくしていて、
でも こんなポッドキャストにガンガン登場しちゃってんだからそんなそんな
黙ります。
いやいやそんなそんなそよっぽど 縁があるってことですよ。よっぽど縁があるってことで、縁がなかったらこんなポッドキャスト登場するわけないじゃないですか。
そうなんですよ ね。
いや、分かんない分かんないって言いながら、分かんないって言いながらこのポッドキャストに登場しちゃうってことは、よっぽど縁があって分かりたいっていうのがあって、
それは分かりたいですよ。日常生活楽に絶対なります。
世界が変わるのは分かるでしょ。
そうです。もうみんなお友達もそこでもう、もうごまか
して、そこでごまかして、それが分かったら、分かってそれを友達に伝えられたら友達全員救えるんだよ。
そういう発想は今なかったです。もう自分一人でアップアップだったけど、でもそうですね。
うん、だからその事実に気づいてもらうだけで生老病死の問題解決つくんですよ。なんか臨床宗教師とかいう資格があってね、なんか死にゆく人慰めるんだけど、そんなことよりこの世界観変えた方が早いじゃないですかね。
それはそうです。
うん、要するに
変えたいです。
世界観変わらないところで人を慰めたって意味ないのよ。もうガンガン言うぞ、もう今日は。それよりか、
そのお友達にかける言葉もなかった
し、ないでしょ。でももしね、あの中島さんがそれを本当に自分が納得できたら、友達にかける言葉生まれる。何を言うべきかっていうのは、本当に心の底から心配することないよって言えるじゃないですか。ね、死んでいくのは怖いっていう人たちに向かって、死ぬのは怖くないよって言い切れちゃうでしょ。
それは、まあ、その友達の、うん、そうですね、自分もそうだし、うん、
でその友達お見舞いに来てるまだ元気な人、はい、ね、昔の友達たちにも言えるわけ。みんなそんな、ね、彼女は、まあ、残念ながらあとな、ね、数ヶ月で死ぬかもしれないけども、別に何も怖がることないよって自信を持って言い切れちゃうじゃないですか。
そうです ね。でも今は
でもこれが本当に分かったら言い切れるってのは分かるでしょ。そこは
もちろんそれは
分かるでしょ。
そうなりたいと思うから来てるんです、うん、ここに。でもな
はい、まあじゃあちょっとね、いくらなんでもこれ以上はちょっと無理なので、あのここまでに一応今日はしますね。だからあのこう今ごめんなさい、多分ねこれポッドキャスト ポカーンと今聞いてる人たくさんいると思うんだけども、焦んないでね、少しずつやりましょう。でもここが本当に鍵だから、あの本気入れてやりましょうね、はい、じゃあ来週はね京都からポッドキャストです。はい、じゃあ最後に四愚誓願を読んで終わりにしましょう。主女無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、主女無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、主女無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願定。